はい、皆さんこんばんは。2018年3月28日の、水曜日聖書学び会の録音になります。今日はリビングライフ3月号の3月7日コリント人への手紙第2の4章1節から12節、第2コリント4章の1節から12節、これから購読いたします。奇数節を私は読みますから皆さん偶数節をお願いします。第2コリント4章1節、こういうわけで私たちは憐れみを受けてこの務めに任じられているのですから勇気を失うことなく。2節どうぞ。それでもなお私たちの福音に覆いがかかっているとしたら、それは滅びる人々の場合に覆いがかかっているのです。4節。私たちは自分自身を述べ伝えるのではなく、主なるキリストイエスを述べ伝えます。私たち自身はイエスのためにあなた方に仕えるしもべなのです。6節。私たちはこの宝を土の器の中に入れているのです。それはこの計り知れない力が神のものであって、私たちから出たものでないことが明らかにされるためです。8節。
私たちは四方八方から苦しめられますが窮することはありません。途方に暮れていますが行き詰まることはありません。
迫害されていますが見捨てられることはありません。倒されますが滅びません。私たち生きているものはイエスのために絶えず死に渡されていますが、それはイエスの命が私たちの死ぬべき肉体において明らかに示されるためなのです。最後ご一緒に12節どうぞ。はい。こうして死は私たちのうちに働き、命はあなた方のうちに働くのです。アーメン。さあ、それでは数分差し上げますので、皆さんクエスチョンの1か2、まあ、時間ないのでどちらかになると思います。ちょっとやってみていただけますでしょうか。数分後2人ずつちょっと組になってシェアリングタイムを持ちたいと思っております。録音聞いてくださっている皆さんには、もう一度聖書箇所と質問を読みたいと思います。聖書箇所は第2コリント4章の1節から12節、リビングライフ3月号3月7日の箇所ですね。質問は91が昔のあなたの宝物、小さい頃若い頃のあなたの宝物と現在の、宝物は何ですか。またそれがなぜ宝物大切なのですかという質問ですね。昔の宝物は何、現在の宝物はない、そしてその理由はということです。2つ目の質問は、あなた自身をコップカップですかね、例えたらどんなコップカップでしょうか。まあ、色、形、サイズ、まあ、いろいろ何でも自由に発想していただければと思いますね。そしてどうしてそれを選んだのかというのも少しシェアしていただければと思います。以上です。また後ほど録音聞いてくださっている方にはディスカッションの後、聖書の解説のところで録音に戻りたいと思います。一度録音をポーズさせていただきます。はい、皆さんも少し考えていただいたでしょうか。大変良い学びが、ディスカッションがこの学び会ではできました。さあ、それではですね、第2コリントの4章1節から少し、みんなで学んでみたいと、解説させていただきたいと思います。もう一度テキストを見ていただいて、4章1節、こういうわけで私たちは憐れみを受けて、この務めに任じられているのですから、勇気を失うことなくと、文章が始まっていますね。私たちは憐れみを受けたっていうこと、ここがスタート地点だっていうことです。そしてですね、憐れみを受けたっていうことはスタート地点だけではなくて、これがですね、ランディングスポットでなければならないっていうことです。クリスチャンは、パウロはすごい働きをしたじゃないですか。で、私たちもいろんな働きをしますね。主に仕え、教会に仕え、また人の助けとなり力となりますが、でも私たちのスタートは、私は憐れみを受けて
この働きをさせていただいているんだっていうこと、そしてどんなに私たちが立派なことをしたとしても私たちは神の憐れみによってさせていただいているに過ぎないっていう、これがスタート地点でもありランディング地点でもあるっていうこと、忘れてはいけないと思うんですね。パウロが一貫して、このパウロの手紙の中で伝えていることは、私たちはいろんな働き、福音宣教の働き、神に仕え教会に仕えっていろんな働きをしますが、ご奉仕をしますが、それらは私たちは神の憐れみを受けたというこの一字以外の何者でもないんだって、自分が何かできるとかってそういうことではないんだってことを、ここからも学ぶことができますね。勇気を失うことなく、これ新共同訳では、落胆することなくって訳してるんですけど、そういう意味の言葉です。だからがっかりするな、ギブアップしないようにっていうことは、じゃあなぜギブアップしろ、だって神の恵み憐れみによって召されて神の働きをする人がに対して一番最初に、がっかりしてはいけない、落胆してはいけないって言ってるんですね。なぜかということを少し学んでみたい。2節ですね。恥ずべき隠されたことを捨て悪巧みに歩まず、神の言葉を曲げず真理を明らかにし、神の御前で自分自身を全ての人の良心に推薦していますって、なんかよくわからないかもしれませんが、まず最初神の言葉を曲げず、これ非常に大切なことですね。日曜日も申しましたけど、最近ちょっと厳しいメッセージ多いなと思ってます、自分でも。でも自分語りながら自分自身にも語ってるわけで、これは神の言葉で曲げるわけにはいかないんですね。みんなが本当にこうなんか恵まれてね、恵まれてほしいですけど、もちろんたくさんの人が集まるようなそういう話をしたいっていう誘惑あるわけですよね、話す者にとっては。しかし私は私の話をしているわけじゃない、私の考えを伝えてるんではなくて、私たちは御言葉を伝えている。それもこの間話しましたように、説教台っていうのは講談だけではないって、皆さんのね椅子も説教台だって話をしましたでしょ。初めて教会来られたノンクリスチャンの人たちがね、先生のメッセージにも感動したけど、その先生の話を聞いている教会の人に感動したって言うんですから、一字句漏らさないように必死になってノートを取りながら聞いている、その姿勢を見て、ああ神の言葉聖書っていうのはこうやって聞くもんだって感動して、説教者見ないでその人ずっと見てたって言うんですよ、説教中に。素晴らしいお証でしょ。クリスチャンでない人ですよこれ。ですから私たちは一人一人が何かを語っているっていうことですよね。それは別に何か奉仕をしている時だけではありませんでしょう。私たちは言葉と行いにおいて神の言葉を曲げずに生きるっていうことが大切。時々ですね、私たちは神様はこういうことを聞きたいとか、私はもうちょっと恵まれたい、励まされたいとか、いろいろこうあると思うんですが、私たちはやっぱり信仰者として神の言葉を付け加えることも差し引くこともなく額面通り聞く必要があると思うんです。聞きたくないことも時には聞かなきゃいけないと思うんです。だから語りたくないことも語らなきゃいけないんですよ、説教者っていうのもね。それも辛いところでありますけど、でも私たちはこの人生自分自身を語ろうとしているのではなくて、神の言葉キリストを語ろうとしているんだということを、私たちは妥協してはならない、曲げてはならないって、そういうことですよ。曲げなければならないのは私たちの方でしょ。日曜日コースを変えなければならないのは神ではありませんでしょ。私たちがコースを譲らなければならないっていうこと、私たちは決して神の言葉の前に忘れてはならない。そしてこの神の前にね、神の御前で自分自身をっていい言葉でしょ。私たちは常に自分自身を神の御前に置かないといけないんですよ。まず最初に神の御前に私たちは自分自身を置くならば、ここの文章ではね、 人の前でも人の両親でも人ですよ、だからノンクリスチャンも含めてこの世の人たちも含めてその生き方考え方言葉というのは両親に通じるものですよっていうことを言ってるんです。だから人の前に立とうとするなっていうことです。最初にまず自分自身を神の前に立ちなさいってこと。だから私たちはデボーション毎日聖書を読み祈るっていうとそういうことでしょ。日曜日週の最初に神の言葉に養われるってもそういうことでしょ。まず自分自身を神の前に置くっていうこと、これアクションですよ。それはものすごい大切なこと。主日礼拝を守るっていうことはそういうことですよ。ですから人のね、あの人にこう受け入れられようって応答して私たちはしてしまうんですけど、それではなくてその前に、人の前に立つ前に私たちは神の前に立たなければいけないっていうことで、正直言ってもし私たちが神の民が神の前に立てなかったら、神の前に自分自身を置くことができなかったら人の前に立つことはできないと思った方がいいと思うんですね。しかしながら神の言葉を曲げずに生きようとするときに、確かにその生き方は人の良心には理解される素晴らしいものであるはずなんですけど、それが受け入れられない時があるって言うんですよ。だけど最初のところ勇気を失うなって、落胆するなって、なぜ受け入れられないかっていうことがその後に書いてあるわけですね。3節、それでもなお私たちの福音に覆いがかかっているとしたら、それは滅びる人、すなわち受け入れられないとしたら、私たちが神の前に立って、いながらも受け入れられないとしたならば、それは私たちが覆い神と隔てられているのではなくて、滅びる人々の場合に覆いがかかっているのですって。すなわちこの世の人たちの目に心に覆いがかけられていて、わからないんだ、理解できないんだってこと。パウロだって、これを書いてあるパウロだって最初はそれがわからなかったでしょ。すごい優秀な人だったでしょ。でもクリスチャン教会を迫害していたわけじゃないですか。パウロ自身は正しいことをやってると思っていたんですよ。でも実際にそれは正しいことでなかったんですよ。覆いがかかっていた。だからイエス・キリストに出会った時に、復活のキリストに出会った時に、あの目が見えなくなってね、そしてあの後ほどこの目から鱗が落ちて見えるようになったね、いうことを話しているではないですか。すなわち罪ゆえに見えない世界がある、わからない世界があるっていうことです。私たちもそういう人だったっていうことですよ、もともと。ですから神の前に立つ、そして神の言葉を曲げなかったゆえに迫害にあろうと、試練にあおうと、そしてね、このあと命を取られようというね、死の問題が出てきますが、殉教しようがひるんではならない、落胆してはならない、勇気を失ってはならない、そうパウロは言ってるんですね。4節ね、その場合この世の神が不信者の思いをくらませて、神の形であるキリストの栄光に関わる福音の光を輝かせないようにしているのですって。すなわち見えないっていうのは見えなくされているってことですね。でこの世の神がってここに書いてありますが、この世の神ってイエス様のことじゃないのって違うんですね。この世の神は、この世界っていうのは誰のもの、イエス様のものではないんですよ。もともと神のものでしたですよ。しかし神のものであったんですが、それを神は人に与えてくださったわけですよ。しかしその人が、だからこの地を治めよう、治めるためにね、創世記見ると私たち人は作られたわけでしょ。それは神の働きですよ。それを私たちに託されたわけですよ、神様は。で神のように作られたわけでしょ。神の形に作られたって学びましたね、人は。ですから神と似ているところがあるわけですね。自由意志もそうですよ。しかしながら人はそれを、その権利を、その支配権と言ったらいいかもしれない、この日曜日話しましたよね、統治権って言いますか、キングダム、ね、神の国って、神の国だったのに、もちろんもともとは それを人は、与えられた人は、それをサタンに売ってしまったわけですよ。あの禁断の実を食べたときに、サタンは合法的にこの世の支配権、統治権を手に入れたわけです。アダムとエヴァを。まあ、最終的にはアダムとエヴァの意思で譲ってしまったわけですよね。ですからこの世の神というのはイエス・キリストのことではなくてサタンのことだと。イエス様もはっきりヨハネの福音書で3回言ってます。そのうちの1回どっかに書いたような気がし、そうですね、ヨハネ12章の31節、これ LB はリビングバイブルの訳ですが、この世の支配者サタンは追い出されるのですってはっきり言ってます。ですからこの世の、4節では先ほどのところは神でしょ、で新改訳聖書でこの世の君って書いてありますよ、そして新改訳聖書ではこの世の支配者、そしてヨハネの福音書ではっきりイエス・キリストはこの世の支配者、この世の君、この世の神、この世を支配している所有者、それはサタンであるってイエス・キリスト自身が言っているわけですよ。ですから一つの意味では正しかったんですよ。あのイエス様が誘惑を受けた時にね、あの40日40夜の誘惑の後にサタンが誘惑しますね。そのね、あの石をパンにしてみろとかいろいろ飛び降りたらいいね。そのうちの一つは、もしあなたが私を拝むならば、サタンが言ってるんですよ。サタンが、あなたが私を拝むならばね、この全世界をあなたに差し上げるって言ったんです。でその時にイエス様反論してないんですよ。そんなことはない、この世界は私のものだ、お前のものではないだろうって言ってないんですよ。確かにサタンのものなんですよ。自分のものでなきゃあげることできないじゃないですか。取引にならないですよ。サタンのものなんですよ。私を神として拝んだらこの世のものは全部あなたに与えるって、そう言ったんですね。すなわちこの世は支配しているのはサタンだって言うんですね。これが正しい聖書の説明ですね。五節、その前に一つ、どこだったかな、三節ですかね。ここにあの覆いって、先週覆いについて随分勉強しましたよね。ベールね、覆いがかかっているってね、先週です、先々週ですね、先週お休みでしたから覆いの話をしましたよね。それは罪であるって、神と人と分け隔てているもの、そして死聖所と聖所の間にも幕があったって、イエス・キリストが十字架にかかった時その幕が上から下、下から上ではない、上から下に向けて裂けたって、永遠の子羊として自ら大祭司であるお方が自らの子羊ともなって自らの命を捧げた時にこの覆いが、幕が取り除かられたということを先々週インターネットでも聞けますから聞いていただければと思いますが、この覆いというのは取り除けることができるのは一人しかいないって話をしたの覚えています？どなたが人のね、罪ゆえに見えなくなっている神と隔ててしまった、その私たち人間のその罪を取り除くことのできる方は一人しかいないって話をしましたでしょ。結婚式の話を覚えています？花嫁さんは、私たちキリストの花嫁ですよ、クリスチャンは。で花嫁、男性も女性もですよ。で花婿はイエス・キリストですよ、ね、ですから洗礼式っていうのはね、よく洗礼準備会で言うんですけど、この葬儀でもあります。古い自分にも死ぬと同時に結婚式でもあるんですよって言うんです。それはイエス・キリストのところに嫁いで、女性が嫁いでいくと名前も、ね、生き方も場所も全部変わるでしょ。それと同じようにイエス・キリストに嫁ぐんですからって、ね、新しい命、新しい人生、新しいあなたで生きるんですよっていう話をしますが、この結婚式で花嫁さんが最初ベールを何ベールっていうの、ベールですよね、をつけていますよね。で結婚式でそのベールをこの取り除くところがあるんですよね。で誰が取り除けるかっていうと、花嫁さんは自分では取り除けないんですよ、あれベールを。自分で、はいはい、あげてくださいって言わないですよ。また牧師があげるわけじゃないですよ。お父さんお母さんがやるわけじゃないですよ。 あの花嫁のベールを上げられることのできる人は一人しかいないんですよ。それが花婿ですよ。私たちの花婿とはイエス・キリストですよ。神と私たちを隔てられている罪によって隔てられているその幕、覆い、ベールを取り除くことのできる方はイエス・キリストしかいないってことなんですね。それを学んだところでありますが、さあ5節は今度はイエスのためにあなた方に仕えるしもべって書いてありますね。これも素晴らしい言葉でしょ。皆さん、私たちはもちろん神に仕えるものでありますが、どうやって神に仕えるかって言いますと、ここは大切です。どうやって目に見えない神に仕えるかというと、私たち目に見える隣人に仕えることによって神に仕えるものとなるんです。ですからあなたの神である神を、ね、主である神を愛せよ。あなたの隣人をあなた自身のように愛せよ。三つの愛って、ね、毎月唱えるじゃないですか、皆さん礼拝でね。神を愛することと隣人を愛することとは一つだっていうことなんです。マタイの25章っていうところにね、こういう言葉が出てきますよ。これ週末のね話ですけどね、これ、これイエス・キリストが言うところがね、まあこの、王っていうのはイエス・キリストのことですが、神のことですが、あなた方によく言っておく。これらの最も小さいものの一人にしなかったのは、すなわち私にしなかったのである。これらの最も小さいもののためにしたことは私のためにしたことである。って皆さん重く重く受け止めてください。私は生涯神に仕えました、祈りました、聖書も暗記しました、教会で立派な奉仕もしました。いや、そうではない。もし私たちが神に仕えたいならば、これらの最も小さいものに仕えよって。もしあなたが仕えないならば、隣人に愛さないならば、あなたは私を愛することはできない、あなたは私に仕えることはできないって。私たちは誰かに仕えることによって神に仕えるもの。だからクリスチャンには教会が必要なんですよ。互いに仕え合うこと。そして私たちはここからこの世に仕えているものなんだということを、私たちはそれが神に仕えるということ、それが神を礼拝するということなんだ、それが神を愛するということなんだ、それが神を大切にするもんするということなんだということを、イエス・キリストはここではっきりと私たちに伝えているのでありますよね。あの靴屋のマーチンのストーリーですよね。さあ7節、進んでいかなきゃいけませんが、あ、いい言葉でしょ。ここは皆さんもね好きなとこじゃないですか。私たちはこの宝を、皆さん今話したことは宝なんですって。私たちのこのような生き方がね、神の前に神の言葉の曲げないで生きる生き方が、落胆しないでそれでもまっすぐ生きること、神の前にまず立つこと、人に仕えることを通して、人に仕えることって難しくありませんか、皆さん。神に仕えることの方が優しいような気もしないでもないですよね。でも神に仕えたいなら人に仕えなきゃならない。あなたの敵を愛しなさいってね、そう言われたイエス様。神を愛するってそういうことなんですって。このような生き方、それはね、私たちの宝物なんですよ。かけがえのない神が憐れみによって与えてくださった生き方なんですよ。考え方なんですよ。その宝を大切にするっていうことなんですけど、こんな素晴らしいものを神はどこに置かれたかって、土の器に神は置かれたっていうことですよね。まあ、この宝というのはそのような生き方ということもできます。与えてくださった神の救いということもできます。永遠の命ということも、イエス様が与えてくださった命ということもできます。あるいはキリスト自身ということもできます。 それをその尊い、皆さん大切なものってどこに置きます、まあ、お金だったら銀行とかね、安全なところに置くじゃないですか。どうでしょう皆さん、私たちの中っていうのは安全な場所でしょうかね。そう思いません？天国に置いといたらね、もっと安全なんじゃないですかって思いますよね。先ほどね、自分をコップに例えたら誰ですかって皆さん発表していただいたけどね、穴の開いてるコップですって言われた方もあったんですけど、もうちょっと安全なところがあるじゃないですか。穴開いてたらこぼれちゃうじゃないですか、大切な宝石入れても。そんなところに普通宝石は入れませんよね。しかしイエス・キリストは貝羽桶の中に、最も汚いところに神は御子イエス・キリストを置かれたように、私たちのうちに最も素晴らしい宝を惜しみなく置かれた。その宝を失ってしまうような、傷つけてしまうような、損じてしまうような、そのような可能性のある私たちのうちにあえてこの宝を置いてくださったということでありますよね。私たち自身っていうのは、まあ、不安定であり弱く欠けだらけで、ちょうど土の器のように落ちたら割れる、そんな器でありますよ。しかしその中に神は一時的な、私たちのこの肉体体の中に、この地上での障害って私たちにとっては一時的なものじゃないですか。終わりが来るものじゃないですか。だんだん老いていって朽ちていくものじゃないですか、この体も。その中に朽ちないものを置かれたって、一時的な、この私たちの人生の中に一時的でないものを置かれたって、永遠のものを、朽ちるものの中に朽ちないものを置かれた方があるって、これこそ私たちの宝ではないですか。そう思うのでありますね。八節いってみましょうか。私たちは四方八方から苦しめられますが、窮することはありません。途方に暮れていますが、行き詰まることはありません。クリスチャンでもね、最初は最初、先ほどあれでしょ、一番最初は勇気を失うことなく、落胆することなくで始まりましたよね。クリスチャンであっても正しいことをしても、神の言葉を、曲げなくても、人に使えようとしても、ひどい目を浴びたり辛い思いをしたりすることがあるって言うんですよ。ね、四方八方塞がれる時があるって言うんです。でも落胆するなって、四方八方が道が塞がれたとして、私たち神にあるものにとってはね、皆さん上が空いてるってことですよ。上への道は決して塞がらないし、塞ぐことはできないって。上への道はこの世のもので塞ぐことはできないんです。だからいいんです、四方八方全部塞がっちゃったとしても、それでも私たちには上の道が開いているっていうことなんです。第一コリントの10章の10、これも第一コリント、コリントですよね。皆さんもよくご存知な言葉がありますよね。あなた方のあった試練で、世の常でないものはない。神は真実である。あなた方を耐えられないような試練に合わせることはないばかりか、試練と同時にそれに耐えられるように逃れる道も備えてくださるのであるって書いてあるんですけども、試練の四方八方塞がったらどこに道があるんだって言いたくなるんですよ。そうでしょ。それはこの地上を見てるから見えないです。上を見たら道が開いてるってことに、ヤコブもベテルで夢を見たって、枕にして、石の枕で、自分の罪ゆえにあれ逃げていくわけでしょ。二度と再び家族に会うことができないって、母に会えないわけですよね。荒野で泊まるところもなくて、石を枕にして寝たんでしょ。泣いてたでしょうね、彼は。もう自分はダメだって思ったでしょ、荒野の中の人生。でもね、 その時に夢を見たんですよ。はしごがかけられていたって。そのはしごはね、天から地に向けてかけ、先ほど幕は上から下に開けたって、あの新約聖書に書いてある。このはしご、ヤコブのはしごっていうのはベテルの。で、あの、神田先生ね、そこの。神田先生のあの、委員の建物のこと、ベテルって言うんですよ。あ、神田先生今イスラエル行ってますからね、皆さんお祈りしていただきたいと思いますが。あの、剣道式の時に、あのね、建てた時に地下に聖書を埋めましたでしょ。で、今でもベテルって言うんです。ベテルの恵みが、だから僕いつも祈ってるんです。ベテルの天からあの場所に向かってはしごがかけられるってね。そして、いつも私たちのために神が道を、それはね、上から下へ、神から私たちにかけられたはしご、そして天使が上り下りをしているのを見たっつうんでしょ。そして気がついたらね、イエス・キリストが自分の枕元にいることに、あの、気がついて知らなかったってヤコブは言ってますよね。それでここをベテルと呼ぼう、神の家と呼ぼう。で、その呼ぼうと言ったところは石の枕で、荒野の真ん中ですよ。何の解決もない中でですよ。そこでベテル、ここは神の家だって。ほら、皆さん、四方八方塞がってても上が空いてるんですよ。皆さん、私たち人っていうのは、人という名前じゃないですか。ね、あの、ヘブル語の人はね、あの、学びましたよね、以前ね。今度は今日はね、あの、ギリシャ語の人を学んでみたいと思うんですね。ギリシャ語で人のことをアンスロポスって言います。だから、あの、今でも英語でですね、あの僕も大学で専攻したんですけど、あの、アンスロポロジーってね、文化人類学ですよね。アンスロポロジーって言うんです。アンスロポロジーって、で、なぜかっていうと人類学だからね。アンスロポスっていうのは人という意味ですから、ギリシャ語で。で、そのアンスロポスっていう言葉は、その言葉の意味は、これは素晴らしいから覚えておいた方がいいですよ。人という言葉の意味は、上を向いて生きるものっていう意味ですよ。四方八方どこにもね、東西南北どこにも道がないって。でね、この試練の中でね、この先ほど読んだ第一コリントの10章13節読んでも、どこにも道がないじゃないかって言いたくなるんですよ。ないんですよ。四方八方にはないの。探してる道が違うんですよ。探してる場所が違うんです。次元が違うって言ったんですね。ほら、二次元じゃないですか、この面は。ね。二次元で探してる。でもそうではないんですよ。神は三次元。ね。天から、まあ四次元っていう人もいますけどね、あの、超四義先生のようにね、四次元って言うと言うんだけどね。次元が違うとわからない。でしょ、見えない。だからね、皆さん、試練で行き詰まったと思ったら、どこに道があって、どこに探すかが大切ですよ。上に探さなきゃいけないんです。上を見なければいけないんですよ。そのような時にこそ。そうしたら、恵みというはしごが、天から地に向かってかけられて、はしごって普通下から上に登っていくもんじゃないですか。はしごって必ず下から上へかけるもんじゃないですか。でもこのはしごは違う。上から下に向かって、地に向かってかけられたはしごですよ。それを見なきゃいけない。私がかけるはしごじゃないってことです。その助けの道というのは神が。だからこそ私たちはどんな時も落胆せず、勇気を失うことなく、神の前に自らを置く、自分自身を置く、そこに立つということ、上を見上げるということ、これが私たちの生き方です。これが福音を曲げることなくまっすぐ生きるという生き方です。ヤコブも学んだ生き方です。私たちも学ばなければいけないですね。10節から12節、イエスの死をこの身に帯びている。私たちが、不思議ですね、死ぬことを通して、そうでしょう、もうこの日曜日はイースターですけども、復活というのは死がなければ復活はないんですよ。そうですよね。死ぬことを通して、自らに死ぬことに通して、キリストの命に預かるっていうことなんです。 ですから先ほども言ったように洗礼式は葬儀でもありますよって、死ななければ復活できないんですよ。死ななければ新しい命をいただくことはできないわけですよ。死ぬことを通して私たちは初めて神の命に生きることができるように。この日曜日のメッセージのタイトル覚えてます？英語のタイトルは、ね、Your kingdom come じゃないですよ。主の祈り、 Your kingdom come、 Thy kingdom come、 あなたの御国が来ますようにではなくて、何でした？日曜日のタイトルは、ね、My kingdom go ですよ。 Your kingdom come ではなくて My kingdom go、私の王国が行かなければ神の国は来ないですよ。まず私が死ななければ、王座を明け渡さなければ、自分の人生の統治権を明け渡さなければ、自分が冠を脱がなければ、王としての誰かに冠をかぶせることはできないですよ。王なるキリストを迎えるためには、王なる自分がまず出なければならない、出ていかなければならない、そういうメッセージで、ありましたでしょう。ローマ書6章4節、すなわち私たちはその死に預かるバプテスマによって彼イエス・キリストと共に葬られたのである。それはキリストが父の栄光によって死人の中からよみがえられたように、私たちもまた新しい命に生きるためである。ほら、私たちが死ななければキリストと共に生きることはできないとはっきり書いてあるんですよ。そしてしかもこの死ぬっていう言葉ね、ここで使われる、これは死んだ状態を表す言葉じゃないんです。実はどうしてかなと最初思いましたよ。あれ死んだんじゃないの、いや、これ死に続けるっていう言葉なんです。死の過程にあるっていうか、死に続けるって、死ぬって一回死んだらもう死ねないんじゃないのって思いますよね。でも不思議な言葉で死に続けるって、だから日々私たちは死に続けなければいけないね、洗礼を受けて死んだからもう大丈夫じゃなくて、私たちは毎日自分自身の王である、この日曜日聞いたけどね、はい日曜日終わりましたじゃなくて、毎日私たちは My kingdom go、 だから日々この身にパウロもね、死を追っているんだっていうことを言っていますよね。死なくして復活はないように、私がまず死ぬことなくしてキリストに生きることもない。そこにまとめます。最後に一つの例をね、もう時間来ちゃいました。話して終わりたいと思いますが、タイのバンコックにですね、実際にあるそうですよ。行ってみたいなと思いますが、タイのバンコックにですね、金の仏像寺というのがあるそうです。その金の仏像寺っていうのは非常に小さなお寺で、100メートル100メートル四方ぐらいの小さなお寺だそうですよ。でその中にですね、一つの仏像があって、高さ3メートル、重さ 2.5 トン、そして、この約250億円もする価値のある、だから単なる金箔じゃないってことですよね、黄金の仏像があるそうですね。そしてその仏像の横に小さなガラスケースがあって、その中に変わったものが入ってる。厚さ20センチっていうか、これぐらいですかね、もうちょっとありますかね、20センチの泥のかけらが入っているんですって、そのガラスの中に。で一体それ何かっていうと、実はこのお寺、1957年にバンコクの高速道路を建設のために立ち退きになったんです。まあ、小さなお寺ですからね、そしてその時にその仏像もね、移さなきゃいけないので、クレーン車を持ってきて、ある日で移すためにクレーン車で持ち上げたそうです。そしたらなんとですね、ちょっと雨の日だったって、書いてありましたけど、ピリピリピリってひびが入っちゃったんですって。でね、その仏像はね、泥でできている。まあ泥っつってももう昔から固まってね、セメントのように硬くなってるでしょうけど、まあ素材は泥でできている。普通泥の仏像なんてないですよね。 ね、えだからあんまり価値のないものであると見られてたらピリピリって入ったら慌ててこれ、まあ、それはまずいっていうことですね置いてですね、元に戻したそうですよ。それでじゃあどうやって動かそうかっていうことを考えてでその晩ですねそのお寺の住職さんが、まあ、あの見回った時懐中電灯で夜見回った時にですねそのひびの入った仏像に光を当てたらなんか光ったそうですよ。あれと思ってでおかしいなと思ってよくよく見てみたらですね仏像の中から光るものがあるって言うんです。なんだろうこれはと思ってですね、のみとあの金槌でですねあのこの削ったそうですよ。その晩住職さんがすごいことすんなと思うけど仏像をねなんだろうと思ってそしたらその20センチの厚い粘土の仏像の下から純金の仏像が出てきたって言うんですよ。でなぜかっていうとそれは昔タイがまだシャムと呼ばれていた時代ビルマ軍が侵略してきた時にこの純金の仏像を守るために僧侶たちはこれを20センチもの土の粘土で覆って隠したって言うんです。しかしながら残念なことにその僧侶たちは全員ビルマ軍によって殺害されたために分からなくなった。それを知る者は誰もいなくなったってことですね。そして1957年に発見されるまでその仏像は価値のない単なる粘土の仏像として誰も知られないままでいたということであります。皆さん私たちも同じです。外から見れば土の器です。20センチの汚い罪や不信仰や弱さで覆われた泥で覆われたそんな土の器さほどの価値があるとは思えない。その泥の土の器の中に神はなんとキリストとキリストの命という永遠を宝を置かれたというのであります。自らの罪や醜さのゆえに崩れ去っていくような朽ちるような試練や問題の中に打たれひびが入ったような人生でありますがそのひびからその試練弱さの奥にこそ永遠の神が宝が輝いているではありませんか。今日これから祈りますが神は今日今晩あなたの心を魂を覆っているその熱い不信仰であれ自分勝手であれ罪であれ弱さであり聖霊様が今日のみを当ててくださり長い間埋もれていた本当の私を主にあって輝いて生きる私を掘り出してくださるように祈ろうではありませんか。愛する天のお父様、あなたは最も尊いものをこんな土の器の中に朽ちてゆく泥のような土でできた落ちれば欠けて割れてしまうようなそんなものの中にあなたの尊い永遠の命を天をあなたの国を置いてくださったことを心から感謝します。どうか今日私たちの心にあなたの愛と恵み許しと慈しみという金槌を当ててくださりどうかあなたに愛されあなたにあって生きる私をもう一度輝かせてくださりますように。聖霊様
今祈る。我らの心の内にお望みくださいますよう、イエス・キリストの名前で祝福して祈ります。アーメン。さあ数分主の前に祈ろうではありませんか。自らの心を開いて聖霊様を歓迎し、この土の器の中にある本当の私を、神が与えてくださった新しく作ってくださった私自身をもう一度取り戻そうではありませんか。しばらくみんなで祈りましょう。祈ってください。声を出して祈ってください。